今年は4年に一度の夏季オリンピックパラリンピックイヤーということでですね、まあ8月にブラジルのリオデジャネイロで第31回大会が行われるわけなんですけどもね、まあリオ開催に関しては会場整備の遅れとかね、まあ治安の悪さなどいろいろ取り沙汰されておりますけども、まあ今更ね、とやかく言っても仕方のないところまで来ちゃってますからですね、まあぜひとも素敵な大会にしていただきたいものですよね、ぜひブラジルの皆さん、そこんとこよろしくということでですね。まあ遠い地球の裏側からお祈りをしているわけなんですけども、待って、でも地球の裏側ってどこなんだって話なんですけどもね。地球の裏側って言ったらなんかこうマントルの中みたいな感じなんですけどね。まあまあ地球の反対側という話でね。まあとにかく頑張れ日本、メダル期待してるよということでですね。本当に日本全員頑張っていただきたいわけでございますよ。ね。まああとですね、まあ私事で恐縮でございますけども、オリンピックイヤーには、こう、我が母校のですね、岐阜県立水波、岐阜県水波市立かまど、自分の出身高校間違えてる。岐阜県水波市立かまど小中学校のね、小学校、中学校のですね、同窓会が、まあ、あるわけなんですよ。まあ、4年に一度オリンピックイヤーに同窓会しようということを、まあ、同窓会で、まあ、決めてね、やってるわけなんですけどもですね。まあ、毎年、僕も、時間があれば、まあ、出席してるわけでございますよ。ね。まあ、本当に、地元の、昔のワンパクどもがですね、4年に1回、元気な顔が、こう、集うわけでございますけども。まあ、みんなそれなりにですね、いいおじさん、おばさんになっております。まあ、こちらも、オリンピック同様、楽しみな!ちゃちゃいで、おじさん。さあ、ということでですね、ケンちゃん。
はい。
ケンちゃんはさ、同窓会なんかするの?
同窓会っていうのは、毎年、
うん、
スケジュールを空けてるんですけど、全然何も来ません。
え?
はい。
どういうこと?もうさ、卒業してさ、まあ、中学校卒業しても30何年経ってるわけでしょ?
はい。
ね?
はい。
一回も同窓会出たことないの?
で、ないんです、はい。はい。
本当に?
みんなやってないじゃないですか?
いや、やってるでしょ。30何年同窓会ない学校なんか聞いたことないよ。
ええ
じゃないよ。
その、
君、嫌われてたの?
俺は愛してるんですけど、嫌われてる。
どうなんだ、そりゃ。
どうなんでしょうかね、これ。
わかんないよね。
俺が一番不安になってきた。
いやいや、そんな。
あ、不安だ。あ、生きる自信がなくなってきた。
うん、だからそういうこと言ってるから呼ばれないんだろうな。
いやいや、そうか。じゃあ自信持って。
そうそうそうそうそう。
これ自信持っていきますよ、これから。
自信持っても呼ばれないものはもう呼ばれないんだよ。
もう。なんで呼ばれないですかね。
わかんない。だから君がさ、ちゃんと住所とか教えてるかどうかってこともあるし、その、まあ、卒業してからもこう、いろいろ付き合ってるかどうかか、まあ、偽学院行っちゃったっていうのが良くないかもしれないね。
そうですね、それは。ありますね。
まあ、まあね。はい、まあ、ケンちゃんもね、まあ、今後ね、はい、本当に呼んでもらいたいということでですね。
はい、
ケンちゃんの、あれなんですよ。同窓生の皆さん、ね、中学、高校、どちらでも構いませんから、まあ、本当に嫌だろうけどもね、ですね。本当に嫌だと思うんですけども、今後同窓会を催されるときはですね、必ずケンちゃんに一声かけてやってください。よろしくお願いしますよ。まあ、ケンちゃんに個人的に話すのが嫌だったら、僕にメールするか番組にご一報ください。ね。そしたら僕らからケンちゃんに伝えときますんでね。なんならもうケンちゃん一人で来られるのが嫌だったら、僕がついてきますんでね。もう保護観察付きできます。ね。まあ、本当にお願いしますよ、皆さんね。とこんなことをお願いしつつ、第41回放送始まりますよ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬みそねみも募集します。
よろしくお願いします。
Try to the next stage アルファ。
お便りコーナー、イエーイ。ということでですね、また今回もお便りをいただいております。
はい、
はい、ソシさんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、 前回も言いましたけどね、もう、ソシさんの、今日の一言みたいなね、そんなコーナーにしちゃいたいなと思っておりますけどもね、はい、早速読みたいと思います。大将、ケンちゃん、こんにちは、ワンダフー。
こんにちは、ワンダフ
ー。私自身、昭和の人間なので、今回のテーマに興味津々ですと。はい、まあ、今回のテーマがね、
はい、
昭和の子供たちが普通に変えたものっていうテーマでございますからね。自分の子供の頃は100円玉を2、3枚握りしめて、お、ってことは2、300円ってこと
?300 円。
そしたら、そしたらお金持ちだな。
お金持ちですね。
俺らなんか10円玉だったぞ。10円玉2、3枚握りしめて持ってったんだよ。
はい、そうですよ。
うん。それで近くの駄菓子屋さんによく行ったものですと。そうですよね。うん。昔だっておやつをかけっていうコーナーがあってさ、俺らの小学校の時にね。
はいはい、
今日のおやつをちゃんと書かなきゃいけないっつってね。30円だったの、小遣い。
はい。
ほんで30円持ってたら15円でドーナツが買えたの。で、あと15円で、ファンタが飲めたんだよね。
はい。
でもファンタってうち持って帰るとあれ、瓶代取られるから20円かかる。瓶代5円だからさ。
はい。
だから、そこの店でファンタ開けて飲んで、で、15円でドーナツ食べて、
はい。
で、瓶はそこで買いすぐ返して、30円払ったっていう、そういう記憶があるんだよね。それがむちゃくちゃオシャレなんだよ。
それで僕の記憶なんですけど、ファンタといえば、あの時コーラがあったんで、
うん、
子供の頃コーラ飲んだら、
うん、
よく親に怒られてた。
骨が溶けるとか言ってな。
隠れて飲んでるのがまた美味しかったんですよ、それが。
隠れて飲むなよ、お前の悪いやつだな。まあ、水玉風船、パチンコ、懐かしいな、ということでですね、
はい、
やっぱり水玉風船とかパチンコとかそういうのは駄菓子とかね、
はい、
そういうくじとか、
はい、
いろいろありましたよね。
ありました。
はい、300円もあったら、ソシさん結構引けたんじゃないかなって話なんだけど。ソ
シさん金持ちだったんですね。
ね。今の子供は存在すら知らないんじゃないかなということでですね。
はい、
まあ本当に古き良き時代ですよね。
はい。
ということで、
はい、
ソシさん今日は期待してくださいよん。
はい。
チャチャイレおじさん。チャチャイレトーク。僕たちが夢見る子供だった頃、何でも自由に変えた時代があった。遥かなる昭和、今よりずっと自由だった時代。昭和の時代に子供が普通に変えたもの、ベスト50!
イエーイ、
イエーイ。
って大将。
はい。
別に僕らの時代は、
はい。
何でもいいほど変えましたよ、ものを確かに。
そうだよ。はい。ということでございましてですね、
はい。
いきなりケンちゃんが喋っちゃったんですね。びっくりしましたけどもですね。
はい。
本日は僕らがですね、はい。睾丸の睾丸と言ってもあれですよ、玉じゃないですからね。
はい、
睾丸の美少年だった頃。
はい。
まあまあ、ケンちゃんは本当に睾丸みたいな顔してたかもしれませんけどね。
あれ。
まあ、子供でも、
はい、
まあ、お水で行ってちょうだいって言ったら普通に買えたもの、
はい、
そういうものをですね、紹介したいと思っております。
はい。
まあ、逆に、今じゃ大人でも買えないというかですね、
はい、
もうこんなん買っちゃったら普通に犯罪になるぞっていうようなね、ものそんなヘビーなものまでですね、はい、もう驚きのラインナップで取り揃えておりますというよりも本当に変えちゃったわけよ。
はい。
うん、子供でもね。
はい。
はい、うん。まあ昔はおおらかだったというかですね、ゆるゆるだったというかですね、もうコンプライアンスなんて言葉はどっこもないですよ。
どっこもないです
ね。
はい。
本当に今時の子供なんて鼻血出すんじゃないかね、こんなの見たらね。
はい。
はい。それではですね、早速行ってみたいと思います。
なるほど。
第15位。
はい。
抱っこちゃん。
抱っこちゃん、うん、
はい、まあこれ抱っこちゃんというのはですね、これ1960年、まあ昭和35年なんですけどもですね、
はい、
こうビニール製でこう空気を入れて膨らむ、
はい、
黒人の、
はい、
子供がモチーフになった、
はい、
こうなんかこう輪っか手足が輪っかになってる黒い人形、
はい、そう
ね、
はい、
これが抱っこちゃんって言って、最初の名前は木登りウィンキーとかね、
はい、
クロンボブラちゃんっていう名前で、もうネーミングがやばいよね。
ネーミングダメなんですね。
うんうんうん。もうかなりネーミングがもう危ないんですけどもですね、そういう名前で売り出されたわけですよ。
はい、
まあ今の宝。
宝。
うん。
うん、
宝で作って、こう、つくだから販売されたっていうね、
もう
宝とつくだのこうコラボみたいな、
はい、
素晴らしいコラボですよね。
はい、
まあそれで ダッコちゃんっていう名前でですね、はい、売り出されたんですけど、やっぱりこう、人種差別とか、そういうのを言われちゃって、結局くしくも販売中止みたいになってしまったという。うん。の、うん、でも今じゃあまあ、でも復刻が結構出たみたいですけど、色を変えて赤とか黄色して名前も変えて。だけどやっぱモチーフはドジンって言ったらこれも P やけど、黒人のあれなんで、やっぱ、いまいち人気がないよね。
やっぱり、そういうことは。
はい。まあ値段はちなみに180円でした。
180円、はい。はい。
それでは、14位。合成甘味料、着色料いっぱいの駄菓子。
駄菓子、
はい。まあ、これはですね、はい、今もその駄菓子売ってる店とかありますけども、はい、特殊な店、特殊というかそう、専門の店でね。
はい。
ただ、昔はどこにでもそんな駄菓子屋があってね、汚いおばあちゃんがね、かわいいおばあちゃんが、大概いて、犬眠りしてるからね、万引きし放題。あ、そんなこと言っちゃダメですよ。
そんなことしたら
ダメですよ。そんなことしたらダメですよ。
はい。
でもう何年前かのお菓子かわからんやつがガロゴロゴロゴロ置いてあってね。
はい。
で、だからほじくったらゴキブリが出てきそうな、そんな店がいっぱいありましたけどもですね。はい。まあ、そのすっごい毒々しい色の食べ物でね。
はい。
まあ中にはですね、もう人工甘味料のチクロがいっぱい入ってる、サッカリンチクロね。
サッカリン。
こんなのがいっぱい入っててね。
はい。
もう昔はチクロなんか飲んだら死んじゃうとか言われちゃって、
はい。
でもこれは、砂糖の数倍甘いというね。
はい。
人工甘味料で。まあ、いつの間にかなくなっちゃいましたけどもですね。
そうですね。はい。
うん。ただ、やっぱりチクロが体に良くないってことで、それから出てきたのが、砂糖 100% の、それが歌い文句になったお菓子なんですよ。僕らがちょうど子供の頃が相談、ちょうど成長期あたりだと、そのチクロからちょうど入れ替わった時代かな。
そうですね。はい。
うんうんうん。
はい、
と、やっぱり砂糖 100% っていうのを重宝された時代ですよね。
はい。
ただやっぱり、未だにやっぱり駄菓子って懐かしいね。
懐かしいです。
うん、
はい。
死にそうなおばあちゃんともども懐かしいです。
はい。
はい。ということで、13位。カラーひよこ。
ああ、カラーひよこ。
ね、カラーひよこってお祭りの、
はい、
まあ、縁日とかね。
はい。
まあ、学校のそばでたまたまおじさんがね、店開いて売ってるなんか怪しげな商売もありましたけどもね。はい。そういうとこで売られてたひよこで、
はい。
ひよこって黄色いじゃないですか。
黄色いです。
はい、普通のひよこは、はい。でもそれをわざわざその赤とか、
はい、
青とか緑とか、ピンクにしてこう着色してね。
はい。
それで売ってたんですよ。
そうそう。うん、ありました、
ね、はい。だから色をコンプリートしたくなっちゃってね。
はい。
買わなくていいのにいっぱい買っちゃったりとかしてね。でも生き物だからね。
うん、買ってたの。
いや、僕は買わなかったよ。
大将は、
僕はあんまり好きじゃないからね。鳥が。で、昔はね、結構あれだったよ。
はい。
うん。でもね、それがね、すぐ大人になってね、
はい、
色が抜けてすぐ白いやつになっちゃうんだよね。
はい。
うん。
大将が大好きなやつ。
まあ、その前にでも、大概は死んじゃうんだよね。
はい。
ああいうものはね。
はい。
だからかわいそうなんだけど。
かわいそう。
でも昔近所のひろみちゃんにもらった、
はい。
ひよこをもらったんですよ、僕。
はい。
ただそれはね、ひろみちゃんのところのひよこは全部死んじゃったんだけどね。
はい。
もらったひよこだけ、僕のひよこだけ生きてね。
生きて。
大きくなったんですよ。
大きくなっちゃった。
本当に大きくなってね。んで、まあ、鶏になっちゃって、
はい、
で、しばらく飼ってたんですけどね、
はい、
ある日学校から帰ったらいないんですわ。
はい。
したらその日の夕食が、鶏肉でしたね。なんか
鶏肉ですか。
うん、泣きながら鶏肉を食った覚えがあるんだけどね。
最初泣いてないで
しょ。いや、本当に、でも、飼えばほら、情が移るよ。
はい。
ケンちゃんだって俺、嫌いだけど情移ってますもん。
うん、嫌いなのかよ。
はい。じゃあ次行ってみたいと思います。はい、12位でございますね。
はい。
昆虫採集セット。
ああ、よく夏休みに友達が作ってましたよ。
昆虫採集のさ、
はい、
セットがあったんだよ。
ありました、はい。
注射器が入っててさ、
はい、
ほっとりあれ、子供のおもちゃにしてはすごいよ。注射器入りで針ついてて、
はい、
これからさ、なんか、メスみたいなのもついてるとこあったんだよ。
はい。
これから赤と、
はい、
緑の薬。
薬、
はい。わけわかんない薬がついててさ。
はい、
で、僕らの中ではなんか腐らせない薬と、
はい、
殺す薬とか言われててね。はい、要するに防腐剤と殺虫剤。
はい。
が入ってて、それを注射するんだよ。
はい。
まあ、セミとかさ、取ってきて。
はい。
ね、今もあんなん子供にやらしていいのって思いますけどね。僕なんかよくこう、セミ捕まえてきてガーって撃ったらさ、セミの体の針が突き抜けて俺の指に刺さって俺自分で殺虫剤撃っちゃったって話もある。
でもやっぱ昆虫採集はよく夏休みの宿題で出てましたから。うん、
やったよね。
よく持ってきましたから。
うん。
友達が。
そうだよね。はい、昆虫採集はもう定番だったよね。僕らの夏休みの研究のね。
そうですね。はい。
それで、やっぱり これがね、やっぱりなぜ発売中止になったかって言って買えなくなっちゃったかっていうと、はい、やっぱりあの注射針とか、はい、そういうのがこう目に刺さっちゃったりとか、はい、俺みたいに薬液を自分で注射しちゃったりとか、
そうそうそう、それとか、は
い、それとかあのほらいじめで人に注射しちゃったりとかさ、
俺さ逃げましたそれだけ必死で、
えお前撃たれたんじゃないの？
撃たれた、
撃たれたからそんな風になっちゃったんじゃないの？
いやいやそれだけは命に関わると思って、うん、思いっきり逃げました。
それやばいなお前、殺人事件じゃんお前、三重県怖いわ。
兵庫県、兵庫県、
あ兵庫県ね。怖いわ、おい。はーい、ということでですね。ああでは、最後11位。最後というか、前半最後11位。爆竹。
わー、爆竹よく。
これはね、今でも買えますよ。
あ、買えます、はい。
爆竹はな。
買って、はい。
うん。でね、この爆竹なんだけども、はい、なんていうのかな。よく捕まえてカエルとかを。
カエルとか、
はい、カエルとかの船とか、
はい、
あの、セミとかを捕まえて爆竹抱かせてね、
はい、
空中に掘り上げて爆死させたりとか、させてません？
一回よく やったり。
一回だけじゃないでしょ？
三回ぐらい一回やって。
そんな何回も別に三回とか。
何回かやったことありますけど、うん、俺爆竹投げられたことありますからね。
お前に食わされて爆発させられたとかそういうことないの？
食わされたことない、
うん。俺ね、爆竹とかあれ手で持って投げるじゃない。で、投げて遊んでたらさ、手で爆発したことあるよね。投げるの遅くなっちゃって。あれ痛いんだよね、ジーンとして。でも今思えたね、かわいそうなことしてましたよ、カエルとかね。
はい、
はい、はい。合唱。チャチャイネおじさん。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど、漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私、宮本浩司がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化、あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage Alpha。
さあということでですね、
はい、
10位までつらつらつらつらと発表しま、あ10位じゃない11位まで発表しましたね、
はい。
次からはベスト10、発表したいと思いますのでね。
はい。
はい。じゃあ、第10位いきます。エロ本。
あー、やったー、やっと得意なジャンルが来ました。
誰が得意なんだよ。そういうことで喜ぶんじゃないよ、お前。
得意なジャンルですよ、エロ本だ。
まあね、はい、まあ、エロ本といっても、
はい、
あの、スーパー写真塾とか、あの、ゴローとかさ、
はい、
ね、あの、投稿写真とかあったよね。
ありました。
なんか、高校生あたりでも平気で買えそうななんか写真のね、あの、若いアイドルみたいなのが載ってる。
買いました。
表紙がアイドルになってるから買いやすいんだよね。
はいはい、
でも中身、開けてみたらなんかわけわかんないやつが、ね、あの、脱いでたとかさ、
はい、
そういうのでね、一回俺びっくりしたことがあってね、
はい、
スーパー写真塾かなんかね、
はい、
買ったわけじゃないけど、なんか見てたのね。
はい、
そしたらね、俺の知ってるやつが出てた。
はい。
あれはびっくりしたね。
本当やっぱりエロ本といえば。
昔あの養成所でね、
はい、
一緒だった、タレント養成所で一緒だった女の子がね、
はい、
あの、いきなり出てたのよ。あ、どっかで見たことあるかなと思って名前見たら、名前見たら全然違う名前なんだけど、
はい、
顔は絶対そうなんだよね、
はい。
うん、体は知らないけど、こんな体知ってたんだ、みたいな、ね。
まあ、エロ本といえば、
はい、
自動販売機がありまし
た
ね。
ありましたね。昼間になるとなんか銀紙みたいになっちゃって、夜になると電気がついて中身が見えるみたいなね。はい、
でも俺、3回ぐらい買ったことあるんですけど。
買ったのか、お前。
だから全然、ちょっと、盛り上がりなかったですね。
ちゅうかさ、ケンちゃんさ、はい、なんでこの話題になるともうすぐ饒舌になるわけ？
やっぱり、エロが大好きなんだ、ね。
ああ、そうなんだ。
はい、
昔でさ、あの、河原かなんかにさ、とか畑にさ、小屋があってさ、
はい、
そこになんか、なんかわけわかんないけど、いっぱいばらまいてやったと思わない？
そうですね。はい、ありましたよ。
あれ、なんであそこ、ああいうとこにいっぱい、そのエロ本が捨てた
から。だから、小学生が喜ん
だ。誰が捨てたんだろう。
知らないおじさんが通って、小学生が、
うん、
またあれがすごいワイルドなんです。いいっすよ、いいっすよ。ワイルドでいいっすよ、おじさんとか。
お前、本当に興奮すんな、本当に。
はい、
な、
はい、
うん。またこれは、これで特集しましょうよ。じゃあ、
はい、
そんなにケンちゃんが喋るんだったらね。
はい。
はい、はい、はい。では、次行きたいと思います。キリがないですからね。
はい。
はい、では、次です。9位、8位、7位と一緒に行ってみ、
はい、
ましょうね。
はい。
はい、エアーガン、ボーガン、ナイフ。でも、ちょっと危険なものばっかなんですけども。
危険ですね。
ええ。でもね、今、 エアガンも今買えるんだけど、はい、今、10歳以上とか、こう、対象年齢がね、はい、とか、本当に危ないものは18禁になってますけども、はい、まあ、棒ガンとか、ナイフもね、これ18禁なんですけど、昔はこれ、子供でも買えたんですよ。
うん、買えたから、うん、結構俺、怖い思いしましたよ、マジで。
お前、怖い思い、知ってばっかじゃん、お前。何でも怖い思い、爆竹でも何でも怖い思いしてんじゃん。
みんな実験台に降ろされるん
ですよ。実験台になるの？
ああ。
狐狩りみたいな。
は
あ。昔やったよね、ケンちゃんをパーッと逃がしててエアガンで追っかけるやつ。
ほんまに、大変ですよ。
ねえ。
僕の人生全部
でもまあ、昔はほら、銀玉鉄砲とかさ。
はい。
そういうのもあったじゃん。
ありました。
あんま痛くないやつ。銀玉のこのビビダみたいなやつが。
はい。
あれはそんな痛くなかったんだよ。
まあ、痛くなかったことしてみましょう。
痛かったの？
はい、うん。結構。
だからまあ、本当にこういうのでもね、年齢制限がどんどんついちゃったっていう、そういうことなんですよね。
俺はついてほしかったですけども。
ああ、そうですか。はい、はい。では次行ってみたいと思います。
はい。
6位、5位。
はい。
酒、タバコ。これはですね。
これは買いましたね、
僕。これは本当になんていうの、僕は買いましたじゃないよ、お前。
はい。買いに行きました。お父、
買いに行かされました
ね。買いに行かされました。
僕が買いましたねって、お前、むちゃむちゃ小学校の時から酒とかタバコばー飲んでたみたいじゃないかよ。
皆様誤解をしないように。
いやいやいやいや。でもさ、
はい、
酒とかタバコはさ、はい、本当に昔はね、
はい、
俺なんか隣がさ、
はい、
うちの実家の隣がね、
はい、
小松屋さんっていう酒屋さんだったのよ。
はい、そうですね。
うん。で、それがココストアになっちゃって、今潰れたとか潰してないんだけど、
はい、
酒屋さんだった時に、
はい、
やっぱタバコも売っててね、
はい、
おじいちゃんのさ、はい、に頼まれてよくゴールデンバットとか買いに行ったもん。
はい、僕も。
うん。だから酒も買いに行ったもんな。
はい、
おばあちゃんに頼まれて今日のおじいちゃんの酒がないからって買ってきてって。で、平気で行って、あねえ、来たんだって言って、偉いねえなんて言われてさ、タバコ買って偉いねって褒められたの初めて
だよ。褒められましたか、はい。
うん、だから本当に昔だと本当自由に買えたんだよね。
買いました、
酒やタバコ。
買いに行かされました。
いや、でも、ほら、それで俺らが例えば飲もうと思ったり、吸おうと思ったら買えたわけだよ。
はい。お前が飲むんじゃねえぞっていう、こう、おっちゃん
の、ね。ギャグでね。
はい。
でも今本当になんか、なんか知らんけど、年齢認証とか言ってさ、どう見たってお前二十歳以下には見えねえだろ俺たちはっていうのだって、こうなんかボタン押さなきゃ買えないんだよ。
そうですね、はい。本当に怒ってるおじさんいましたからね。
うん。あ、まあ、素直に押し合いやればいいのにさ、でもなんか矛盾を感じながらいつも押すんだよな。どう見たって俺二十歳以下に見えないだろうつって。
でも一回、どっかのコンビニで、
うん、
僕、未成年に見えるんですかって言ったら受けましたけどね。
ああ、はい。受けたの？
受けました
よ、
はい、
うん。よっぽど暇だったんだな、そのね。
確かに暇でしたよ。
うん、はい。でも、俺だって昔ね、でもね、中学校の時にね、
はい、
中学校の部室で、悪い仲間っていうか、悪い仲間じゃないけど、はい、野球部の連中とさ、
はい、
集まって、なんか、野球部が、の部室だったんだよね。
はい、
で、なぜか俺、卓球部だったけど、そこにいて、一人、
はい。
で、先輩がさ、おい、ビール買ってこいよ、なんつってさ、はい、ほいで駅のキオスクでビール買ってさ、部室で飲んでさ、見つかってさ、先生にめっちゃ怒られましたけどね。
怒られました。
そんな時期は待ったけど、もう平気で売ってくれましたよ。
ああ、売ってくれました。
うん。ね。
はい。
はい、ということでですね。
はい。
じゃあ次行ってみましょう。
はい。
4位。火薬。
火薬っていうのは、うん、
まあでもこれはね、火薬っていうのはまあ、紙缶とかその、パチンパチンって鉄砲で、パンパン落とするやつあったじゃん、
はい。
それとかさ、なんかこんなシートの中に丸いちょっとブチってついて、丸いのがボコって出てて、
はい、
で、なんかこうロケットみたいなやつでそれを仕掛けて上に投げてパーンって下で外さすようなやつ、あ、知らない？覚えてない？
あ、これも投げられた覚えあります。
お前は標的か？
やんか標的にされるんですよ。
本当に動く標的か、お前は。
大将もよく標的にしたじゃないですか、俺を。
お前は蘇る勤労か、お前、本当に。
ほんまに俺標的にされて、ほんと大変でしたよ。
うん。そういう火薬のね、火薬が平気で売られてたってことです。要するに、あれだ、運動会の時にパーンと鳴らすやつあるじゃない、先生が。はい、あれの、はい軽いようなやつがさ、
はい。
で、俺なんかさ、やっぱり爆竹とか崩してね。
はい、
火薬取り出して、
はい、
鉛筆のあれあるじゃん。キャップみたいなのある
キャップ、はい、
キャップっていうか、売ってるキャップだけ売ってる。はい、あれにいっぱい詰めてさ、
はい、
手製の爆弾作ったことあるよ。
それでどうしたんですか？
いや、不発に終わったけどね。
よかった。
俺は、あれで、日本転覆を図ろうと思ったんだけど、失敗しちゃったよ。だから。
その時、大将と当てなくてよかった。
よかったよね、本当に、はい。うん。俺はもう日本初のテロリストになってた感じだけど。
はい、そうですよ、はい。
まあ、そんなもんでね。
はい。
日本が転覆できたら、まあ、世話ないと思いますけどもですね。はい。はい、では、 行きたいと思います。
はい。
第3位。
はい。
睡眠薬。こっからどう、ちょっとディープになってくるからね。
睡眠薬は俺いらないです。
うん。
すぐ寝
る。まあ、すぐ寝るからね、お前。ほっといたって寝るからね。
はい。
うん。でもね、昔はこれ睡眠薬は今、あの、処方箋っていうか、
はい、
ちゃんとそういう紙、なんかもらってこないとね、はい、医者から買えないようになってるんですよ。
はい。
まあ、睡眠導入剤みたいな、ドリエルとかとかあるじゃん、睡眠導入剤で。
はい。
ああいうのは睡眠薬とは違って買えるんだけど、はい、本当の睡眠薬は、
はい、
もう処方箋がないと無理。買えなくなっちゃった。
だから
僕でも昔はこれ子供でも買えたんです
よ。買えたんだから。
薬局行って睡眠薬くださいって言った、
は
あ。これもファイザー製薬から出てるハイミナールっていうのが大概あってね。
はい。
でも1961年ぐらいからこの睡眠薬遊びっていうのが流行っちゃった。
はい。
ね。こう、飲んで眠気を我慢してるとなんかすごいトリップしちゃうっていう。
はあ、そうですね。
すんごい遊びが流行っちゃってね。
はあ、
まあ今の、まあ脱歩ハーブみたいなもんでね。
そうですね。
まあ意識が飛んじゃうわけですよ。
はい。
で、逆に大量にその、もっとトリップしようと思って服用すると致死量を超えて死んじゃうとかね。
はあ、
そのまま。
うん。
だからもう危険ということで、まあ睡眠薬は今も指定薬品になってしまったって、買えなくなっちゃったけど、昔は子供も買えたっていう。
は
い。ええ、はい。では、ちゃっちゃっといきましょう。第2位。シンナー。
あ、シンナーはそれ、ちょっとだけ、やったことある。
やったことあるから言う。こら、お前変なカミングアウトすんじゃないよ、お前は。
シンナーは。
お前、そういうカミングアウトすんじゃないよ、お前。ちょっとだけやったことあるよって、吸っただけでしょ。ちょっと匂い変えたでしょ。ね。
シンナーっていうか。
危ねえ危ねえ、俺ヒヤヒヤしてるわ、お前。
シンナー、シンナーっていうか、
うん、
プラモデルのなんか、あれあった。
それを匂っただけでしょ。
ああ。
お前、そう、はい、もうヒヤヒヤさせんでねえよ、お前。番組が終わるかと思っちゃったよ、お前、バカ。
そうっすね。それを吸った。
うん。まあ、これもね、
はい、
要するにシンナー遊び、今言った、君が言ったようなシンナー遊びとか、
はい、
そういうのが流行っちゃってラリっちゃうやつがいっぱい増えちゃったもんで、
はい、
やっぱこれはもう1971年から、まあ、この規制が入ったと。
はい。
で、まあ、普通では売れなくなったということなんだけど、まあ、トルエンとかシンナーっていうのはその、やっぱ溶剤に使われるんで、プラモデルのあれを匂ったりとかはそれはできるよね。
だからプラモデル屋さんでも。
あ、お前、だから頭おかしくなっちゃったな。
そうですね。今わかりました。
ラリっちゃったから。はい。ということでですね、時間がないのでですね、ちゃっちゃっといきましょう、はい。第1位でございます。ヒロポン。もう、これすごいだろ。
ヒロポン。
いや、ヒロポンでこれ、覚醒剤だよ。
はい。
うん。うん。今で言う。もう今で言う清原だよ。
元プロ、もう言っちゃいましたよ。
うん。元プロ野球とか言うじゃない。周りくどく言うじゃない。清原でいいんだよ、
清原。清原でいいんすか、
うん。清原。
清原とアスカ。
うん。まあ今はこれ、ヒロポンというのはまだその、別のいろいろあるんだけど、これはアンフェタミンとかね、そういう成分で、昔はですね、これ競争剤として、もう戦前、第二次世界大戦以前から競争剤として、平気で薬局でこれ、売られてたみたいですよ。だから誰でも買えたみたいですよ。今のリポビタン D と同じような感じ。
じゃあ俺、
リポビタン、同じくくりで、要するに需要競争で、疲れた時に疲れが取れたり、眠気覚ましになるってことで、売られてたもん。
あ、そうなんですか。
うん。
はい。
だから、もう全然平気で子供でも変えたんですよ、ヒロポンを。覚醒剤を。
はい。
でもやっぱり、強烈な副作用があって、これはもう、ね、やっぱ幻覚見たり、切れてくると近代症状起こってくるから、これはやばいっていうことで、要するに覚醒剤指定として、1951年からもう、全面使用禁止。
はい。
ね。だから、やばいです。
やばいですよ。
だから、まあ僕ら子供の頃もこれは変えなかったんだけど、もちろん。でも、もうその昔の子はもっと変えたってことですよ、ヒロポンが。ね、はい、で、なんでヒロポンかっていうと、はい、疲労がポンと取れるからだって。どんな名前だってお前。スベラーズとかそういうやつと一緒だよ、お前。
なんか名前はいいですね。
ね
決め方が。
うん。まあ、でもね、こう、まあ、ちょっと駆け足になっちゃいましたけどもですね、
はい、
こんな危ないものが平気で変えた時代なんですよ。
はい、
とにかくですね、まあ、自己責任で何でもこう、やってた時代なんですよね。
はい、
うん。でもね、まあ、あの頃は良かったなんていう、まあ、年寄り臭い、解雇は僕はしたくはないんですけども、あんなね、本当に古き良き時代、コンプライアンスなんてクソからやってね、僕なんか思いますよ。
思います、はい。
そんな僕は時代遅れな、おっさんなんでしょうかね。
チャチャイネ、王子さん
役者、小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。 各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
はい、ということでですね、もうエンディングでございますよ。
早いですね。
駆け足駆け足でね、本当にこういうのを発表すると駆け足で時間が足りない、いつもね。
はい。
エンディングなんですけどもね、はい、ちょっとお知らせがございます。告知でございます、はい、来たる6月30日の木曜日なんですけどもですね、
はい、
また岩本町の東京は岩本町のですね、はい、エッグマン東京イーストでですね、はい、ET オムニバスシアター、
はい、
ユニット花火ですね、はい、この2人に例のかよちゃんを また、はい、加えてのですね、ユニット花火なんですけども、はい、また怪談話、
怪談話
ね、特集やりますんでね、
はい、
19時より、
はい、
ね、やりますんで、はい、ぜひ、お時間のある方はいらしてくださいませ、は
い、
6月30日でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでございましてね、はい、さてこの番組ではですね、皆様のお便りを募集しております。まあ、世の中の矛盾とかドラマのパラドックス、それからね、今みたいに昔は良かったみたいなね、そんな話でもいいです。何でもよろしいんです。私ども番組までぜひご一報くださいませ。番組アドレスはですね、chacha@alpha-radio.com でございます。 chacha@alpha-radio.com でございますのでね、そちらのぜひお便りくださいませませませ。はい、ということでですね、はい、私個人的にブログとかフェイスブックもやっておりますのでね、それマンナペステージで検索していただければ出てくると思います、
はい、
もしね、よろしければそちらの方も遊びに来てください。ということでですね、チャチャ入れおじさんは各週金曜日ポッドキャストにて配信しております。次回の収録日ですけども、6月20日月曜日1時よりまた配信します。なんとこの湯は水谷武史くん、ケンちゃんのですね、やめた言うの。そうそうそう。ミュータイにケンちゃんのですね、50回目の誕生日でございます。もう、全面、おお、キラキラ入った。社長ありがとうございます。なんかね、後で金取ってやってください。はいはい。すごいですね、これね。
はい、
その、50年記念、
はい、
半世紀生きたってことで、
はい、
来週じゃなくて、次回はですね、もうケンちゃん特集で行こうよ。
はい、行きます。ね、
お約束します、リスナーの皆さん。はい、誰も来なかったことです
ね。そんなこと言うなよ大将。
まあ、ケンちゃん特集をねやりたいと思っております、はい、はい。で、配信がですね、6月の24日の金曜日になっておりますのでね、はい、皆さんぜひケンちゃんのお祝いです、集まってください。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、パーソナリティは私大将こと真鍋誠史と、
ケンちゃんこと水谷武史でした。
はい、ではね、次回皆さんお楽しみに、はい、それでは次回も
ジャッジャッジャ
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。